お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
12月10日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。オーストラリアにおける反ユダヤ主義の増加を調査するため設立されたタスクフォースについて、労働党政府の対応が不十分であると野党のジェームズ・パターソン内相が批判しました。 ABC のニュースブレックファーストに主演したパターソン氏は、野党とユダヤ人コミュニティは連邦警察やエイジオだけでなく、法執行機関やセキュリティ、そして情報機関のすべてを含む連邦レベルの大規模なリソースを活用した常設のタスクフォースを求めていると語りました。パターソン氏はまた、メルボルンで発生したシナゴーグ放火事件の現場にこれまで姿を見せていないアンソニー・アルバニージー首相を批判しました。この事件を受け、反ユダヤ主義を調査するタスクフォースが設立されています。パターソン氏は、政府は10月7日以降の反ユダヤ主義の増加について適切に対応していないと指摘しました。
次に重
要なのは法律の執行です。メルボルンやシドニーで行われるこれらの集会で、テロ組織の旗やその他のテロ組織のシンボルが挙げられる場面がほぼ毎週見られますが、それは犯罪です。それにもかかわらず、誰も有罪判決を受けていません。警察と連邦政府はそれに対処するのが遅すぎると思います。パターソン氏でした。一方、ペニー・ウォン外相は、イスラエルへの批判やガザでの戦争に対する批判が反ユダヤ主義に当たるわけではないと述べました。昨夜、南オーストラリア大学で演説したウォン氏は、オーストラリアのユダヤ人コミュニティの多くが恐怖や不安を感じているとし、反ユダヤ主義はどんな場合でも許されないと強調しました。その上で、ガザの紛争がオーストラリア国内での対立を引き起こさないよう、意見の相違を尊重し、議論する必要があると述べました。この背景には、オーストラリアがイスラエルに占領状態を終わらせるよう求める国連決議を支援したことに対し、ネタニヤフ首相が強く批判していることがあります。5歳未満の子供がいる家庭の生活費は2021年と比べて 27% 増加していることが新たな調査で分かりました。 Impacts Economics and Policy が行った分析によると、インフレ率は 2.8% にまで低下したものの、保育費における自己負担額は1人1日あたりおよそ50ドルのままです。保育費は9月までの1年間で10.7% 上昇しています。政府は昨年の7月、保育補助金であるチャイルドケアサブシディへのさらなる投資を発表しましたが、料金の値上げによってその効果はほぼ相殺されています。また先月、保育料は保険料とタバコに次いで消費者物価指数で3番目に大きく値上がりした項目と発表されています。擁護団体ザ・ペラントフッドのジョージ・デント CEO は、ナインネットワークに対し、保育料の値上げがほとんど規制されていないと指摘しました。
If you think about the fact that if you've got two children in care 3 days a week, that increase of
例えば、子供2人が週3日、チャイルドケアを利用している場合、この 10% の増加は年間でおよそ1700ドルに相当します。これは非常に大きな額で、値上げが毎年続いていることを考えれば、多くの家庭が限界に達しているのも無理はありません。デント CEO でした。ニュースを続けます。トルコがシリアと接する国境を開放すると発表しました。シリアのアサド政権が崩壊したことを受け、トルコはシリアから逃れた何百万もの難民が安全に自分の意思で帰国できるように支援する方針も示しました。13年にわたる内戦とアサド一族による50年以上にわたる厳しい支配が終わった今、国連のステファン・デジャリック報道官は、帰国を希望する者は 自発的かつ尊厳を持って帰国すべきだと述べました。私たちはシリアの人々がより良い未来を迎えられることを願っています。それは彼ら自身が選ぶ未来であり、包括的で少数派の権利を完全に尊重するものです。現状は非常に早く動いており、今後数日以内に事態が明確になることを期待しています。ドゥジャリック報道官でした。アボリジナルとトレス海峡諸島民が直面する情報格差、いわゆるデジタルディバイドに対応するため、連邦政府が全国の遠隔地コミュニティに無料の公共 Wi-Fi を提供する計画を発表しました。この2000万ドルのプログラムにはノーザンテレトリー、南オーストラリア州、クイーンズランド州、そして西オーストラリア州の23のコミュニティが参加を表明しています。この計画についてマランディリー・マッカーシー専従担当相は、デジタル格差を縮める重要な一歩だと述べ、プログラムはコミュニティと密接に協議しながら設計、そして実施されていると強調しました。政府はまた、先住民に向けたデジタルサポートハブ、そしてデジタルメンターのネットワーク、さらにはファーストネーションズのデジタルインクルージョンをより支援するための全国的なデータ収集の改善も約束しています。シドニー空港近くのボタニーで昨日、女性の遺体が発見された件で、警察は殺人事件として扱っていると明かしました。女性の遺体は9日の朝、ジョギングをしていた人によって、道路からほど近い茂みの中で発見されました。遺体の身元は確認されておらず、死因や死亡時期なども現在不明です。ダニー・ドゥアティ警視は、行方不明の家族がいる人々に対して、警察に連絡するよう呼びかけました。非常に悲劇的な状況です。女性が命を落とし、茂みの中に遺棄されたのです。もし愛する人を探している方がいれば、それは誰かの母親、娘、姉妹、友人かもしれません。まだ年齢は分かっていません。ドハティ警視でした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ。オーストラリアのナショナルラグビーリーグ NRL にパパニューギニアのラグビークラブが参入することが12日木曜日に承認される見込みです。パパニューギニアの首相が確認しました。シドニーで開催された経済会議でジェームズ・マラペ首相は、同国の NRL 参入に向けスポンサーシップの提案も発表しました。NRL は当初年末までにパースとパパニューギニアの両クラブの参入を予定していましたが、西オーストラリアとの入札の交渉が決裂したため予定は変更されました。続いて天気予報です。お昼の時点での明日11日水曜日の天気予報です。パース、晴れで最高気温は39度。アデレード、次第に晴れるでしょう。最高気温は26度。メルボルン、時々曇りで最高気温は24度。ホバート、雨の可能性があります。最高気温は19度。キャンベラ、時々曇りで最高気温は28度。シドニーも時々曇りで最高気温は26度。ブリスベン、雨で最高気温は28度。最後にダーウィン、にわか雨、嵐の可能性もあります。最高気温は32度となっています。以上、12月10日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。